101.7 さくら FM。
四季折々に素敵な顔を見せる街、いつまでも住みたいと思う街、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。この番組始めてから900回を超えましてね、今回が911回目やそうです。西宮で生まれて今日まで87年間生きてきたんやけど、その間どこにも他に移ったことはない。それでもまだ西宮について知らんことがいっぱいあるな。そういうことに気がついて、知らないことを知るために始めた番組なんですけどね。こんなに続けてやれるとは、とんと思いませんでしたな。まあ、そのうち終わるでしょうけど、西宮について、これは知らなんだと思うことがある限り、終了することはないやろうと思いますね。特別に面白い話ではないかもしれませんが、お聞きの皆さんも、きっとどこかで話のネタになさってるかもしれん、そういうふうなお話が多いやと思います。日曜日の朝にふさわしいかどうか、これも気になるところですけれど、やれるところまでやらせていただこうと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げておきます。大正15年ということは、実は昭和元年ですわな。1925年というのは大正14年で、当時西宮町であったのが西宮市になったわけですね。これが、いわば市政の施行、始まった時で、ここから西宮市の歴史が始まっていくわけですね。ところで今更なんですけども、西宮は5つの町やら村からなってる寄り合い所帯ですけど、一番中心が西宮町、それから鳴尾村、河原木村、塩瀬村、山口村、一つの町と四つの村が順次合併して今の西宮市が出来上がった、こういう自治体なんですね。その前に西宮町というのは、すぐ隣の会社村、今津村、芦原村と合併していたんですね。だからそれも合わせると、正しくは一つの町と七つの村が集まってできた自治体や。こういうことになるわけですね。そしてその名前が西宮市。ややこしい話しちゃうかと思われるかもしれませんが、ややこしい話をしようというのではなくて、この番組として西宮という町の成り立ちをはっきりさせておこうと、こういうふうに思ったわけです。今西宮は住宅都市とか文教都市とか言われてますが、もともとはこう西宮も農業と漁業の町、村やったわけですね。そこへ西宮神社、えべっさんができるわけですが、このえべっさんができてから多くの参拝客の、需要といいますが、そういうものもありまして、お店やら宿が、宿屋ですな、たくさんできて、宿場町という性格が強くなってきます。そうなると商売も盛んになりますから、商業都市というふうな性格も帯びてくるわけですね。 大阪、神戸はもちろん、海を渡って淡路島からも恵比寿さんをお参りに来はります。まあ、そういう広い範囲から大勢の人が集まってくる町ということになってきますね。時代が進みまして、昭和に入ります。昭和に入ると、町村合併というのがどこでも盛んになってくるわけですね。まあ、いわばどんな小さな自治体でも、例えば西宮村でも、西宮町でも、最低限の行政需要というのはあるわけで、まあ、これに応える活動をしていかないかんわけです。まあ、これには結構な人とお金がかかります。それぞれの自治体が、町や村です。そういう自治体が別々に行政活動をするよりも、一緒になって合体して、共通の仕事は合同でしようやないか。まあ、その方が合理的やなという話がだんだんこう進んでくる。そういうことから、合併というのが進んでいくわけですね。ここで時代を追って一遍、西宮での町村合併の歴史というのも見ていったら面白いかなと、この間思うんですけどね。大正14年ということは昭和元年ですけど、この年に西宮が西宮市になりまして、町から市になったわけです。鳴尾村というのがありまして、鳴尾村では甲子園大運動場というのがこの年に完成しているわけですね。割り方早いですな。西宮が市になった年にもう甲子園大運動場というのがあったんや。今の浜甲子園団地の西の端ぐらいのとこですね。これは大きな運動場やったそうです。もちろん競争やらなんかができる陸上競技場もありますけれども、まあ、その競技場の中で全国中等学校野球大会とか野球場があったわけですな。競技場と野球場が一緒くたにあった。それは別々に作ったんやなくて、競技場の中に野球場を作るというような、そんな野球場やったらしいですけど、とにかくここで全国中等学校野球大会というのが始まるわけです。これ何かって、今、全国高等学校野球大会、全国の各都道府県から代表が来て優勝を争うあの大会ですね。これ、ここで始まったんですな。ああいうもんですね。まあもちろん今のように全国都道府県から一校ずつ代表が出てくるような、そんな立派なもんじゃなくて。まあ一番最初は党の都道府県ぐらいから出てきたらしいですけどね。まあそれでもまあ全国中等学校野球大会、新聞社が講演しましてね。これ新聞社講演せんとこんなことできませんな。なんぼ日本の政府、文部省がこんなんやろう言うてもなかなかこれはできんやろと思うんですけど、全国津々浦々まで行き渡ってる新聞社だからこそ、そしてまたそれはそれぞれの地域の、学校やなんかとこう近い深い関係を持ってますから、そういうところが中心になって、あっちでもこっちでもやりましょう、やりましょう言うていかんとこんなできるわけやないんでね。これも新聞社の主催によって、全国中等学校野球大会が始まるわけ。その中に、まあ、野球場というのは甲子園、鳴尾村にあったわけですね。当時、鳴尾村というのはどんなんか言うたら、まあ農業中心ですよな。で、中でもこのいちごの産地として有名だったんですね。広い畑でたくさんいちごが取れる。で、この生で食べても美味しいんやけども、ジャムにしたらもっと美味しいというので、ジャムを作る工場ができたんですな。で、まあ、これは鳴尾地区じゃないんですね。川原木中学校のそばにジャムを作る大きな工場があったのを私も覚えてますけども。そういうところでジャムを作って全国にこう売り出されていて、それと鳴尾で、有名な、まあ、甲子園球場ですけど、当時上甲子園のあたりからやや北から南へ流れる枝川という川があってね、これ今 埋め立てられてないんですけど、その埋め立てたところに大きな土地ができた。で、阪神電鉄はこの土地にこう野球場を作るわけですね。それもただただ、野球場というだけじゃなくて、アメリカの本場の野球場を参考にして甲子園球場を作ったんですな。そしてこの野球場に全国中等学校野球大会が、まあ言うたら帰ってきたわけです。これね、一旦鳴尾で大運動場で始められた野球大会ですけどね、あんまり大きくないんで観客が入れんというのでね、豊中に一時変わってたんですよ。豊中でやってたんですよ、今の高等学校野球大会。で、それがまあ甲子園に野球場を作ったから言うんで、生まれ故郷に帰ろうという、で野球場が甲子園に帰ってきたわけですね。また野球場のすぐそばに50メートルの競技用と高さ10メートルの飛び込み台を持つ、この観客席付きのプール、珍しいですね、その頃としたらね。お客さんが入れる観客席があって、その中心にプールがある、ね、このプールは50メートル、こんなん当時はなかったと思います。で、そこへまあこれはもう大きなプールですから有名になって、戦後のことですけど、まあ、日本代表する古橋弘之進とか、あるいは橋爪先生とか、こういう当時日本の大学で日本を代表する水泳の選手がね、この甲子園プールで出場して、大学選手権なんて僕たちも見に行ったことがあるんです、ありましたですね。こういった観客席付きのプール、まあいわば、まあ、見せることをある程度目標にした、そういうプールがあったわけ、それでちょっと南に下がった場所にね、これもスタンド型の観客席を作って持ってるテニスコートを作ったんですな。ほら、テニスコートって言うんです。普通テニスを楽しむもんですけど、このテニスコートはテニスを見せるスポーツにしようという、そういう狙いがあるわけですね。だからさらに海岸に近いもうちょっと南の方に行きますと、娯楽用のプールも作られたわけですよ。この誰でも遊べるような、25メーターぐらいプールができて、飛び込むこともできるという、なかなか洒落たもんができてない。それだけでもまあ、えらいもんやなと思いますけど、さらに浜甲子園団地に今なってる場所ね、あの場所、競馬場やったんですな。大勢の競馬のファンが集まる。まあ、これはもう江別さんと同じで、大阪神戸、どころじゃない広い範囲から、あっちこっちの地域からお客さんが集まる競馬ですからね、そういう場所もあったわけですな。それから、皆さんもご存知だと思います、阪神パークというすごい遊園地があった。これはまあ皆さんようご存知だと思います、たくさんの動物、それから楽しい乗り物類、それ以外にもたくさん遊具があって、いつでも大勢の家族連れでにぎわってる場所ね、このように当時の鳴尾村というのはたくさんのスポーツ施設と娯楽施設が集合した、まあ、いわばレジャーゾーンというふうな、特性のある村やったわけですね。それやからだったんかもしれませんが、昭和20年代、第二次世界大戦が終了した後、アメリカ軍の進駐軍でね、キャンプをここへ作りまして、たくさんの米軍兵がこれらのスポーツ施設を独占使用するというところとなったわけです。次に、高等園というところについて見てみたいと思います。高等村というのは静かな農村だったと思われます。ここで有名やったのは、ナスビですかね。ここのナスビは大変、美味しくてたくさんできるというので有名やったそうですけど、 江東村が西宮市と合併したのは1941年というか昭和16年ですね。1929年、昭和4年、この好ましい環境を求めて、この村の高台にあちこちから有名な学校が来ます。まず一つは神戸から関西学院大学。まあ関西学院、初めから大学やったんかどうかちょっと僕知りませんけど、関西学院ですね。それと神戸女学院もやってくるんですね。それからさらに1949年言いますから昭和24年、これは戦後の話ですが、清和女子大ですな。清和女子大というのがこの地で開学するわけです。これらのことが集まりまして、1958年、昭和33年に全国で2番目に上ヶ原のこの地区が文教地区として指定されるきっかけになったわけ。だからこういうことを得て1962年、昭和37年11月に西宮市は文教住宅都市を自ら宣言するわけです。ここでちょっとまあ町の性格出てきたなと思いますね。続いて、カワラギ村の話ですが、このカワラギ村というのも、農業中心の村だったわけです。こっちは、阪急電鉄が町の変化発展に大きく関わります。昭和12年、1937年です、阪急西宮球場が完成します。阪神甲子園、甲子園球場に対抗する形ですね。普通やったら、こんな近いところに大きな野球場が2つもできて、隣同士です。営業的に難しいと思いますけど、そうではなかったようですね。阪急西宮球場の方は、阪急ブレーブスという野球の球団を、プロ野球の球団を作ります。でこれが、甲子園をホームグラウンドにする阪神タイガースと同じように人気が出るわけですな。当時プロ野球というのはとっても好かれたみたいですね。プロ野球のファンがどちらの球場にも大阪神戸は元よりも近く近畿一円から大勢こう集まってくる。野球が人気になれば、電車に乗る人が増えるわけで。阪神も阪急も、大成功というわけですね。阪神タイガースのスラッガー強打者に藤村文雄という選手がいまして、この選手は、野球場に近いところに住もうというんで、今津山中町にお住まいになっていました。それから阪神タイガースの同じピッチャーの三相野武雄という選手がいてんです。この選手は紅葉園に住まれまして、プロ野球の選手が住まわれるということ、あるいは東映フライヤーズのスラッガーで大下選手がいたんです。大下選手というのは青いバットを振り回したんですな。まあ、余計な話ですけど、当時巨人軍の川上選手はね、赤バットやって、川上の赤に対して大下の青、赤と青の鬼がバッと振り回しているという様子が、あったんですが、この大下選手は紅葉園の料理旅館が大好きで、関西遠征の時はいつもここの紅葉園の料理旅館に泊まってはって、そうすると街を歩いたりするので、まあ、子供たちの交流もあったりしますから、まあ、西宮が野球と縁の強い環境になっていったわけです。阪急西宮球場というのは野球だけではなくて、取り外しのできる競輪のコースを作ってましてね。野球のない時は競輪場になるわけですね。コースを作ってそれを取り付けてそこを自転車走って競争するって、まあ、戦後の娯楽が少ない時代ですから競輪は大人の遊び場として大いに人気になりました。本当かなと思う話ですけど、この競輪を開催するのは自治体なんですね。自治体。今は西宮市が競輪を開催する。 そこでは莫大なお金が落とされます。必要経費を除いたお金が主催者に入るわけですな。西宮はこのお金のおかげで潤沢な予算を組んで学校建設や文教政策をずんどん進めることができたわけですね。たくさんの大学や学校が西宮に集まって文教住宅都市を名乗る。その一方で全国でも有名な競輪都市、いわゆる賭博の町やったわけですから、まことに皮肉な話やなと思うわけ。少し下がります。1951年と昭和26年ですけど、西宮市は鳴尾村と町村合併ということになります。鈴木と同じ年に塩瀬村、山口村との合併も行われました。塩瀬村というのは、農業以外に和紙作りという特殊な産業を持つ村。泥を混ぜてすく、こちらのなじお紙というのはとっても強くて、強いがゆえに重宝がられて、昔藩札というのがありましたな、何々藩何々藩侍の村ですけど、そういう藩の、藩だけで通用するお金、藩札という、これ大事なもんですけど、その藩札の紙にこの村の那城村の、塩瀬村の紙が使われたというわけですね。あるいはこのお城の襖なんかにも使われるわけですね。神屋ということでね。ところが、このお城やらが重要文化財に指定されたりするでしょ。国宝になったり。そうすると、そのお城の襖に貼られてる紙が、もしも傷んだり汚れたりしたら、貼り替えないか。貼り替えるときに、重要文化財に指定されてるときは、もともと使われてた紙を使わないかんという規定があるわけですね。だから現在でも西宮のナマゼのナジオの火事っていうの、文化財に使われているところのものは必ず補修の時にはここで作ったものを使われる。そういうことで、いまだにまだに、塩瀬の神、ナジオの神っていうのを全国的に大事にされているわけですね。現在、塩瀬市長の近くに、ナジオ和紙学習館というのが作られて、誰でもまあ紙作りいっぺんやってみようかという方は体験できるようになっています。もう一つの山口村ですけど、山口村も農村の村ですけど、ここは丹波田島への通行道路、まあ道の、この道としても大変重要なところにあるので、そういう点でも、貴重な大事な、有馬の温泉に行くにも、ここを通って皆、田島や丹波から来上がったということもあります。で、ここではね、竹林、竹ですね。松竹の竹。竹の林がたくさんあるんです。で、妄想の立派な竹でありますので、この竹を作って、ザルやらカゴ、あるいはこう、他の細かい竹細工、こういうのを作られるわけですね。これは伝統的に昔からこう作られて、近くの有馬温泉がありますが、これらの竹細工はお土産物として非常に喜ばれている。山口地区の西端に、中でも静かな船坂という地区があります。まあ、こちらは、野菜ですな。レタスや、今はもうレタスで有名ですね。生鮮野菜の名産地として、とっても有名になっている。一方で、西宮で最も古くから学校があった地区としても有名でしてね。それは今もある善照寺というお寺なんですが、このお寺が寺子屋になっている。そこで、お坊さんが中心になって、近くの村の子を集めて、読み書き勉強させて、こういうとっても昔から教育に、関心が強く熱心な町やったということが船坂のこの一番こう、有名なことになっているわけです。ざーっと見ていくだけで、西宮、合併をした町村、 それの、合併前の姿がそれぞれあって、それはそれぞれでみんな特徴的なんですね。とても特徴を持っている町や村があって、そこを西宮がこうずっと合併しまへん、一緒にしましょう言うて、まあ、一緒になっていって、まあ、この合併をめぐってはそれぞれ、歴史の中に、いくつかの問題もあります、すんなり合併できたところもあれば、そうでなかったところもある。その合併の中でスムーズにいったかどうかで、それは村の人たち、町の人たちが、その合併する相手西宮市に対してどういう気持ちを持ってるかということに、まあ、関わっていったやと思うんですけど、それともう一つは引っ張りだこになるということもあるわけですね。例えば鳴尾村やと、西宮から合併しよう言われて、同時に、尼崎から合併しよう言われて、まあ川挟んでてもええやんか、合併しようなって言われる。村の人はどっちがええかな、尼崎の方が大きいしなというふうな、迷ったりするわけです。だけどもまあそれ結果、住民投票やら何やらで、西宮に、来はったというふうなことですね。特に山口町なんて先ほどお話ししましたけど、山口町は有馬に近い。有馬に近いということは神戸に近いわけですね。とあそこもこう合併の話が出た時に、西宮がええのんか神戸がええのんか、いや神戸のがそら大きいからええでいうこともいろいろ出たらしいですけど、いやいや西宮に行った方がこう山口の特性がいつまでも残ってええでいうふうなことが多かったようで、結果的に、まあ、山口も西宮と合併した、まあ、こんなことがあったわけですね。こうやって見てきますと、一つずつのこと、合併のこともそうですけど、それ以外に昔あった合併前の、町村 の、 この性格特徴というの、これを生かしていけてるのかどうか、あるいはその中で今もこう続いているのかどうか、何か言うことらへんもこの番組としては興味のあるところですね。だから、場合によってはそういうことももう一度掘り起こすために、各地域を回ってみることも必要かな、そんなことも考えて、今日は一人で私が喋るのを聞いていただいて、この番組の、今までのこうやってきたこと、それから対象になった地域の特性などをまとめてお話ししました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。